平成30年4月1日発行、福祉習志野第153号。今年は例年になく寒い冬でしたが、寒ければ寒いほど力を蓄えて、美しい花を咲かせてくれると言われております桜も、開花が早まり、他の春の花の香りとともに、心を和ませてくれております。皆様、お変わりございませんでしょうか。153号の表紙は、桜色に包まれ、桜舞うの字とともに、新舞踊桜川会の根本妙子さん、代表の桜川舞也こと内川敦子さん、桜川舞瀬こと今井節子さんの舞の写真が中央に掲載されています。クッピーファミリーサロンで行われた3月2日のひな祭りフェスタでは、新舞踊桜川会のメンバーの皆さんの踊りの披露や、サークル小鳩の平次よし子さんのハーモニカ演奏のご協力をいただき、サロンは大盛況となりました。新舞踊桜川会のメンバーは、横川忍さんを含めた4名で活動し、サロン開設当初より、見守りボランティア活動にもご協力いただいています。という文章が、福っぴーの笑顔とともに掲載されています。それでは、153号の内容をご案内します。見出しには、平成30年度社会福祉協議会年間行事予定。見出し3は、心配事相談所、桜相談。見出し4は、悩み事、心配事がありましたら、ご相談ください。見出し5は、2018、花の見苑桜祭り。見出し6は、社協支部活動、一人暮らし老人食事サービスの紹介。見出し7は、これ水、今年はお休みです。見出し8は、みんなでワクワクを体験しよう。ワクワク参加者大募集。見出し9は、第10回災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練。見出し10は、寄付のお願い。ご協力ありがとうございました。見出し11は、習志野市社協に、習志野市青年貢献センターオープン。見出し12は、掲示板。1は、運転ボランティア養成講座参加者募集。2は、軽聴ボランティア養成講座参加者募集。3は、習志野市認定ヘルパー養成講座参加者募集。見出し13は、福っぴークイズ。見出し14は、編集済んで夜が明けて。見出し15は、153号についてのお問い合わせ先電話番号、ホームページアドレスなどまとめてご案内します。見出し16は、広告をご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きください。
見出しに、平成30年度社会福祉協議会年間行事予定のご案内をいたします。詳細は、年4回発行の広報誌、福祉習志野や、市広報誌、広報習志野等に掲載します。なお、行事は、変更になる場合があります。4月1日、福祉習志野発行。5月2日、福っぴーファミリーサロン行事、子供の日フェスタ。5月20日、ワクワク春。詳細は、見出し8、ワクワク参加者大募集でご案内します。6月14日、 クッピーファミリーサロン行事、プレママ安らぎルーム。7月1日、福祉ならしの発行。同じく1日、ワクワク夏。詳細は見出し8、ワクワク参加者大募集でご案内します。7月6日、福っぴーファミリーサロン行事、七夕フェスタ。また、夏休みボランティア説明会&楽しい工作ボランティアは、日にち未定です。8月5日、ワクワク夏休み。詳細は見出し8、ワクワク参加者大募集でご案内します。8月8日、ボランティア体験教室。9月4日、11日、18日、25日は初めてのボランティア講座を行います。9月13日、桜の家、敬老の日イベント。10月1日、赤い羽共同募金運動、福っぴーが登場します。同じく1日、福祉ならしの発行。10月17日、福っぴーファミリーサロン行事、AED 講習会。10月29日、福っぴーファミリーサロン行事、ハロウィンフェスタ。11月11日、ワクワク秋。詳細は、見出し8、ワクワク参加者大募集でご案内します。11月20日、福祉功労者顕彰式。12月1日、歳末助け合い募金運動、福っぴーが登場します。12月21日、福っぴーファミリーサロン行事、クリスマスフェスタ。平成31年1月1日、福祉ならしの発行。1月11日、新春菓子交換会。2月1日、福っぴーファミリーサロン行事、節分フェスタ。3月1日、福っぴーファミリーサロン行事、ひな祭りフェスタ。3月は、7日から9日まで、桜の家桜祭りを開催し、福っぴーが登場します。また、毎月定期的に行われるものとして、工作ボランティアは、第2、第4火曜日、午後1時30分から3時30分まで、収集ボランティアは、第2、第4木曜日、午後1時30分から3時30分までです。以上で、年間行事予定を終わります。
見出し3、心配事相談所と桜相談、相談無料、秘密厳守です。はじめに心配事相談所、家族のこと、子育てのこと、自分自身のこと、どんなことでも一人で悩まずお気軽にご相談ください。会場が、サンロード津田沼6階市民相談室の場合は、開所日は祝日を除き、毎週、月、火、水、木曜日です。また、会場が、東習志野コミュニティセンター3階、講義室 A、総合福祉センター2階、泉の家相談室、または、電話相談、451-9494、451-9494 9494の場合は、開所日は祝日を除き、毎月第2土曜日です。予約は不要です。各会場とも午後1時から4時、受付午後3時30分までです。次は桜相談。専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。相談のみ、必要に応じて関係機関をご紹介します。相談の内容は、遺言・相続相談や法律相談です。会場は、桜の家。対象、市内在住60歳以上の方。予約は、開催の2日前までにお申し込みください。開催日は、遺言・相続相談の場合は、毎月第2木曜日。法律相談の場合は、毎月第4木曜日です。時間はどちらも午後1時30分から3時30分。申し込み問い合わせ、桜の家、電話451-3566、451-3566です。相談に関する資料があればお持ちください。以上で、心配事相談所、桜相談を終わります。
見出し4。悩み事、心配事がありましたらご相談ください。お金のことで困ったときは、安心な暮らしのお手伝い。まずは社協へご連絡ください。困っていることをお伺いし、情報提供や必要なサービスの紹介をします。例えばこんなとき、失業により生活が苦しい。学校に進学したいけど資金が。病気で入院してしまい治療費がかかる。生活福祉資金貸付制度。失業などにより日常生活全般に困難な問題を抱えている方を対象に、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした事業です。民生委員が相談支援を行います。多制度優先、所得基準を設けており、貸付にあたっては審査があります。一人暮らしの母のお金の管理が心配。福祉サービス利用援助事業。福祉サービスを利用するための手続きや日常的な金銭管理を代行するサービスです。高齢の方や障害のある方で、契約内容を理解できる方が対象です。地域で安心して暮らせるようお手伝いします。家族のこと、自分自身のこと、子育てのことなど、ゆっくり話を聞いてもらいたい。心配事相談所。どこに相談すればいいのかわからないと悩まずにお気軽にお越しください。心配事相談員が相談に応じ、必要によって関係機関を紹介しています。一人で悩んでいることも話すだけで気持ちが楽になるかもしれません。
日時などは見出し3をお聞きください。
その他にも、社協では子育てサロン、車椅子の貸し出し、福祉車両の貸し出し、ボランティア相談なども行っています。詳しくはお問い合わせください。利用するには条件のあるものもあります。お問い合わせは、社協、地域、福祉課まで。以上で、悩み事、心配事に関するご案内を終わります。
見出し5、2018
花の見えん桜祭り。総合福祉センターに咲く桜を眺めながら、地域との絆を深め、未来へとつなげるイベントを開催します。奈良市のソーセージなど多くの屋台や新鮮野菜の販売、小中学校の吹奏楽披露やイベントなど盛りだくさん。友好都市上野村の特産品販売もあるよ。クッピーも参加予定だよ。日時、4月7日土曜日、8日日曜日、午前10時から午後4時。8日の日曜日は午後3時まで。会場、総合福祉センター、秋津 3-4-1。主催、花の見えん桜祭り実行委員会。問い合わせ、花の見えん。電話は451-3921。451-3921です。紙面には3枚の写真が掲載されています。一つ目は、秋津小学校吹奏楽の演奏風景。もう一つは、花の見遠征と、福っぴー、奈良市道、チーバくんとの写真、そして桜祭りの様子です。以上で2018、花の見遠桜祭り、終わります。
見出し6、社協支部活動、一人暮らし、老人食事サービスの紹介。社協支部では、在宅の一人暮らしの高齢者に対し、ふれあい活動、安否確認などを行うことを目的に、会食会やお弁当の配食など、地域の実情に合わせた、ふれあい型の食事サービスを年8回実施しています。今回は、花咲支部の活動をふくっぴーが紹介しています。場所、勤労会館内1階、住所は花咲 2-3-9、問い合わせ、花咲支部、電話 476-0830、476-0830、開所日時、毎週土曜日、午前10時から、午後4時まで。花咲支部では、支部事業の大きな柱である食事サービス事業、ふれあい食事会を年8回、花咲会館で行っています。この日のふれあい食事会は、12月開催ということで、クリスマス会となりました。毎回、色彩や栄養バランスに配慮したメニューを、調理担当スタッフが考え、決めています。また、サンタクロースの折り紙やクリスマスの歌詞カードが添えられ、クリスマスの雰囲気がたっぷりと感じられました。楽しい食事の後は、警察官からひったくりと電話で詐欺への注意喚起のお話や、今年で連続11回目の参加となる須郷幸子さんと今井純子さんによるクリスマスコンサートが行われました。清涼豊かな美しい歌声に参加者は耳を傾け、ジングルベルや母さんの歌などを共に歌っていました。食事をしながら参加者の交流を深め、心温かな気持ちになれるふれあい食事会でした。食事サービスの対象者は、地域の民生委員、高齢者相談員、社協支部長の3者で協議して決定しています。詳しくは社協地域福祉課までお問い合わせください。紙面にはたくさん並べられた美味しそうなお料理の写真と、歌詞カードを見ながら歌っている参加者の様子が掲載されています。続いて、向こう三軒両隣、困った時の支え合い。住民参加型家事援助等、 サービス事業の協力員大募集。社協各支部では向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神で、火事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る住民参加型火事援助等サービス事業を実施しています。住民参加型火事援助等サービス事業の協力員を男性女性問わず募集しています。募集支部は八つ、鷺沼台、大久保、三もみ、霞、秋津、袖ヶ浦の各地区の社会福祉協議会支部ですが、それ以外の地域で協力したいという方も合わせて募集しています。お気軽に相談ください。内容、専門的な技術や資格を要しない家事などの支援。活動時間、1回の訪問につき1、2時間程度。申し込み、問い合わせ、社協、地域、福祉課までどうぞ。これで社協支部活動のご紹介と、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員募集のお知らせを終わります。
見出し7、これ水、今年はお休みです、のご案内です。毎年、6月の第2日曜日に開催しておりました、習志野高校吹奏楽部による福祉コンサート、これが吹奏楽だの公演は、習志野文化ホールの改修工事により、会場を使用できないため、今年はお休みです。来年の、これ水までお待ちください。なお、習志野高校吹奏楽部では、6月に、他の会場でコンサートを予定しています。詳しくは、習志野高校吹奏楽部ホームページでご確認ください。お問い合わせは、社協企画総務課まで。以上で、これ水に関するご案内を終わります。
見出し8。みんなでワクワクを体験しよう。ワクワク参加者大募集。子供も大人もお年寄りも、障害のある人もない人も、みんなで楽しく触れ合いながら、身近にできるボランティア体験をしたり、季節の行事を楽しんだり、一緒に食事をしながら交流してみませんか？全4回参加するのも、春、夏、夏休み体験、秋の好きな季節だけ参加することもできます。ワクワク春。日時、5月20日日曜日、午前10時から午後2時。内容、ボランティア体験、バーベキュー大会。対象、小学生以上。市内在住、在学、在勤優先。小学3年生までは保護者同伴。定員、先着順50名。参加費、食材費として500円。申し込み期間、4月13日金曜日から5月13日金曜日まで。ワクワク夏。日時、7月1日日曜日、午前10時から午後1時。内容、流しそうめん大会。対象は、小学生以上、市内在住、在学、在勤優先。小学3年生までは保護者同伴。定員、先着順50名。参加費、食材費として500円。申し込み期間、5月11日金曜日から6月15日金曜日まで。ワクワク夏休み体験。日時、 8月5日日曜日、午前10時から午後7時。内容、夕食作り。メニュー決め、買い出し、調理。キャンプファイヤー。対象、1、小学4年生から高校生。2、18歳以上。ボランティアスタッフとして。1、2とも、市内在住、在学在勤優先。定員、先着順40名。参加費、食材費として500円。申し込み期間、5月11日金曜日から6月29日金曜日まで。ワクワク秋。日時、11月11日日曜日。午前9時から午後3時。内容、赤い羽共同募金、街頭募金。お菓子作り。対象、小学生以上、市内在住、在学、在勤優先。小学3年生までは保護者同伴。定員、先着順25名。参加費、食材費として300円。申し込み期間、10月12日金曜日から11月2日金曜日まで。場所、いずれも総合福祉センター泉の家です。その他、1、全4回参加された方にはボランティア活動終了書を発行します。2、申し込みは全4回参加される方も、好きな会のみ参加する方も、1回ごとの申し込み期間中にそれぞれお申し込みください。3、夏休み体験の夕食作りは、参加者で話し合ってメニューを決め、買い出しに行き、自分たちで調理を行います。4、疾病や障害のある方は申し込み時にお知らせください。5、申し込みのキャンセルは必ず開催直前の木曜日までにご連絡ください。以降のキャンセルは参加費をいただきます。食材準備の都合上、あらかじめご了承ください。お問い合わせ、申し込みはボランティア市民活動センターまでどうぞ。紙面には、晴天のもと、子供も大人も和気あいあい、春のバーベキュー大会のスナップが掲載されています。以上で、ワクワク体験大募集のご案内でした。
見出し9。第10回災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練。2月18日日曜日、総合福祉センターで社協役職員をはじめ、社協支部、自主防災会、地域住民、民生委員、災害ボランティア団体、有志団体、個人ボランティア、行政、県内市町村社協職員など、総勢136名の参加がありました。今年で10回目を迎える今回の訓練では、過去を振り返るパネル展示を行いました。第1部、講演、災害ボランティアセンターにおける IT の具体的な活用について、一般社団法人、災害 IT 支援ネットワーク、柴田聡氏より、災害ボランティアセンターにおける IT の具体的な活用について、というテーマでご講演いただきました。災害ボランティアセンターの運営や情報発信に不可欠である、パソコンやスマートフォンなどをより有効に活用できるよう、従来の IT ツールとともに、 SNS に代表される新たな手法を取り入れていくことが必要とされている状況の中で、被災地社協の IT 支援を行っている柴田氏より、ボランティア募集や登録方法などにおいての情報発信、収集の仕方で工夫している点など、貴重なお話を伺うことができました。第2部、IT ロールプレイング。IT ツールである Facebook を活用したロールプレイングを行いました。事前に Facebook のアカウント登録をされた参加者には、ロールプレイングに参加していただき、発災後、日々刻々と変化する災害ボランティア情報を収集するとともに、自らもいいねをするなど、Facebook に投稿していただく役割にご協力いただきました。また、千葉レスキューサポートバイクの隊員にもご協力いただきながら、Facebook のビデオ通話機能を利用したロールプレイングを行いました。発災直後から災害ボランティアセンターの運営開始までの初期段階における限定的な連絡訓練でしたが、ビデオ映像をもって情報がリアルに伝わり、より効果的に情報収集するための IT ツールとしての Facebook の有効性が検証できました。災害ボランティアセンターとは、習志野市内で災害が発生した場合に、習志野市社協では、災害ボランティアセンターを開設します。災害時のボランティア活動のコーディネートと、被災者の生活再建の足がかりにすることを目的として、駆けつけたボランティア活動者を受け入れ、ボランティアを必要としている依頼者につなげます。紙面には、柴田氏ご講演の様子と、女性職員の方がロールプレイングを操作している写真など、3枚の写真が掲載されています。これで、第10回災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練を終わります。
見出し10、寄付のお願い、寄付金控除を受けられます。地域の福祉を推進する社協の活動は、皆様からご協力いただいている社協会費や共同募金などによって支えられています。その他にも、毎年個人の方をはじめ、法人、団体等から、善意のご寄付や募金が社協に寄せられています。いただいた寄付金は、地域の福祉活動を推進していく、事業の大きな支えとなっており、地域福祉のさらなる向上を目指し、ボランティア活動、福祉事業、啓発活動などに大切に活用させていただいております。寄付金は年間を通してお受けしております。皆様の温かいお気持ちをお寄せくださいますよう、よろしくお願いいたします。寄付の種類、金銭寄付、一般寄付、習志野市の地域福祉活動のために社会福祉事業を全般で広く活用いたします。福祉銀行、一般、福祉銀行、一般、寄付は習志野市に住所を有する低所得世帯に対して緊急、一時的に生活費が不足した世帯への貸付金減資に活用いたします。指定、福祉銀行指定寄付は、寄付者が使い道を指定し、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、車椅子購入などに活用いたします。ボランティア基金、習志野市の地域のボランティア活動の促進、育成を目的とした基金で、皆様からの寄付金を積み立て、その利息をボランティア活動の様々な事業に活用します。また、災害時に災害ボランティアセンター運営のため活用します。金銭寄付の受付方法、 直接社協事務局にお持ちいただくか、郵便振込、銀行振込で受け付けています。所定の郵便振込用紙がありますのでご連絡ください。振込手数料は無料。社会福祉法人への寄付は、所得税や法人税、住民税などの税制上の優遇措置を受けることができます。優遇措置を受けるためには、社協が発行した領収書が必要となります。確定申告を行わなければ、寄付金控除を受けられませんのでお気をつけください。お問い合わせは、社協企画総務課までお願いします。続いて、ご協力ありがとうございました。平成29年11月1日から平成30年1月31日、敬称省略させていただきます。金銭寄付、金子富士子、後藤文子、中川克美、長谷川幸子、長谷川誠一、林節子、明るい社会づくり、習志野市推進委員会、ガールスカウト千葉43段、ザ・ボディショップ、修道会、修美会、習志野市芸術文化協会、習志野市視覚障害者福祉協会、ホルハート、ボートピア習志野株式会社テックエステート、ボランティア基金、城之内照和、物品寄付、田中直美、千葉県退職公務員連盟、習志野支部、平成29年4月から平成30年2月末日までに、一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力いただいた方々のお名前は、折り込みの福祉習志野臨時号に掲載しています。以上で寄付のお願いおよびご協力ありがとうございましたを終わります。
見出し11、習志野支社協における習志野市青年貢献センター開所のご案内をいたします。習志野市より委託を受けて、習志野支社協に習志野市青年貢献センターを開所いたしました。青年貢献センターの事業内容は、1、相談支援、青年貢献制度に関する相談をお受けします。2、市民貢献人の養成、支援、市民貢献人の養成と育成を行います。市民貢献人とは、専門家や親族以外の市民による貢献人のことを言います。3、青年貢献の実施。青年貢献制度の利用が必要な方の財産管理や心情看護を行います。4、普及活動。青年貢献制度の周知利用促進活動を行います。開所日は、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除きます。開所時間、午前8時30分から午後5時まで。開所場所、習志野市社協内。住所は、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター2階です。青年貢献制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の方が、不動産、預貯金の管理や、日常生活で必要な契約等において、 トラブル、被害を受けることがないように、家庭裁判所によって選ばれた人が、その方の人権を守り、支援する制度です。よろしくお願いします。ご相談をお待ちしています。来所いただくことが難しい場合は、ご自宅に伺うことも可能です。まずはご連絡ください。以上のお問い合わせは、社協地域福祉課まで。以上で、習志野市青年貢献センターに関するご案内を終わります。
見出し12、掲示板。掲示板には3件の募集記事が載っております。1、習志野市運転ボランティアの会主催、運転ボランティア養成講座参加者募集。車椅子のまま乗車できる福祉車両を運転し、公共の交通機関では外出困難な方々を病院や施設などへ送迎するボランティア活動です。運転ボランティアの活動に関心のある方ならどなたでも歓迎です。日時、5月26日土曜日、午前9時30分から午後0時30分、受付9時15分、会場、総合福祉センター2階、泉の家研修室ほか。内容、福祉車両の安全運転及びリフトと車椅子の操作。対象、運転ボランティアに興味がある方。持ち物、運転免許証と筆記用具。動きやすい服装でおいでください。主催、習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間、4月2日月曜日から5月25日金曜日まで。定員15名、先着順です。申し込みは、ボランティア市民活動センターまで。日程が合わない方でも、興味のある方はお問い合わせください。続いて募集2、慶長ボランティア養成講座参加者募集。ボランティア市民活動センターには、地域で暮らす高齢者や障害のある方の話を聞いてほしいという相談が寄せられています。話を聞いてもらいたいという気持ちに寄り添い、地域で慶長ボランティアとして活動してくださるボランティアを養成するための講座を開催します。日時、1、6月6日水曜日、2、6月13日水曜日、3、6月19日火曜日、6月19日のみ火曜日です。時間は、1、2、3、いずれも、午後1時から3時30分。6月20日水曜日から7月3日火曜日の期間に市内福祉施設にて1日ボランティア体験があります。日程は調整中です。4、7月4日水曜日。時間は午後1時から4時。5、7月11日水曜日。午後0時30分から4時。6、11月7日水曜日、午後1時から3時30分。この日はフォローアップ研修です。会場、総合福祉センター2階泉の家研修室。内容、地域活動で必要とされる聞く力を学びます。講師、ご飯正春氏、NPO 法人 PLA 代表。対象は次のすべてを満たす方です。1、市内在住で全日程参加できる方。2、終了後ボランティア登録をして慶長ボランティアとして活動していただける方。持ち物は筆記用具。申し込み期間は4月9日月曜日から5 5月31日木曜日まで。定員に達し次第募集終了です。定員は21名、先着順です。受講料3500円。申し込みはボランティア市民活動センターまでどうぞ。紙面には福祉車両の利用者を介助する女性スタッフ活躍の写真が載っております。
掲示板3、奈良市の市認定ヘルパー養成講座参加者募集。日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするボランティアの養成講座です。日時、6月8日金曜日、15日金曜日、29日金曜日、いずれも午前9時30分から12時30分。以上の日時のほか、市内の各施設などでの現場実習2日間、会場、総合福祉センター2階、泉の家研修室。対象1、市内在住で原則全日程参加できる方。2、市認定ヘルパーとして市内事業所での就労を希望する人、およびボランティアとして高齢者のサポートをする意欲のある方。3、年齢不問。内容、介護保険法改正のポイントや、介護予防、日常生活支援総合事業について、そして高齢者を具体的に支えるための知識や技術、実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。定員30名、先着順です。参加費無料。持ち物、筆記用具持参の上、動きやすい服装で参加してください。申し込み期間、5月1日火曜日から5月31日木曜日まで。申し込みは、ボランティア市民活動センターまで。これで掲示板を終わります。
見出し13、福っぴークイズ。問題だよ。習志野市において、今年4月から青年貢献センターを開所しているところはどこでしょう。1、地域包括支援センター。2、市役所。3、社協。答えの分かった方は、郵便番号、住所、振り仮名をつけた氏名、電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、4月30日月曜日、消印有効までに応募してね。正解者のうち抽選で5名様に、福っぴー特製ボールペンをプレゼントします。正解及び当選者は、福祉習志野の7月1日号で発表するよ。前回第152号の正解と当選者を発表します。なお、継承は略させていただきます。正解は2、テントウムシ体操でした。当選者は、荒井忠雄、菊池義則、杉崎佳代子、宮本信子、望月博士、以上の皆様でした。おめでとうございます。これで、福っぴークイズを終わります。
見出し14、編集済んで、夜が明けて、NHK 大河ドラマで、セゴドンが1月より放送されています。今年は明治維新より150年を迎え、明治150年を歌ったイベントが全国各地で行われているようです。 ペリー来航を契機とした江戸幕藩体制の崩壊に伴い、日本では近代化と西洋化をもたらした大変革の時代を迎えることとなりました。歴史は繰り返すと言います。西郷隆盛のようにスケールの大きい器を持ち、日本が惚れた男と呼ばれるような真のリーダーを待ち望んでいるのは私だけでしょうか。K。以上で編集済んで夜が明けて終わります。
見出し15。以上で平成30年4月1日発行、福祉習志野第153号を終わります。福祉習志野は年4回発行、次回は7月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人、習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号275-0025、習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は 047-452-4161 047-452-4161、ファックス番号は 047-451-8211 047-451-8211。 ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/。 または習志野市社協で検索してください。E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。153号についてのお問い合わせは、企画総務課地域福祉課、電話 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター、電話451-7899、451-7899、ボランティア情報24時間テレフォンサービス、電話452-3999、452-3999、在宅福祉課、電話453-3838、453-3838、老人福祉センター桜の家、電話451-3566、451-3566、地域福祉センター泉の家、電話452-4161、452-4161。音声役担当は社会福祉協議会より川道清と、朗読サークル琴ノ破壊でした。この後は広告のご紹介です。
見出し16。続いて4月1日号に掲載された広告一点を、内容、お問い合わせの順にご紹介します。習志野市高齢独居者と若手介護福祉スタッフが一緒に暮らす新しいライフスタイルをご提案する会社の広告です。夫に先立たれ一人で寂しい、住み慣れた自分の家に長く住みたい、年金だけだとこの先の生活が不安、重い家具を動かしたい、電球を交換したいけど一人じゃ無理だわ、などお悩みの独居高齢者の方にご提案です。福祉の現場を走り回る中で、やむを得ず 施設に入る高齢者や若手介護福祉スタッフが育たない現状を目の当たりにし、地域のために何か自分にできることはないかと考えていく中で、戸建てに一人でお住まいの高齢者と若手人材がお互いにより良い生活ができるように新しいライフスタイルの形を構想しました。習志野市を愛し、住み慣れた自分の家でなるべく長く安心して暮らしたいと願っている方で、ご興味がある方には詳しい説明をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせは、介護用品レンタル販売、モナークケア、電話番号 0120-079-315、0120-079-315、住所は、千葉市花見川区長作町708、代表、小沢までお問い合わせください。ご説明に伺います。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。
最後です。